創世記の福音第27回、共におられる神という主題で、創世記の第31章です。今日の箇所は、ヤコブがハランの叔父ラバンの家から家族と共に故郷のカナンに帰るというところなんですけれども、ハランの叔父ラバンの家、決して波乱万丈の波乱ではなくてですね、名前がハランという町ということで、このハランからカナンというのは直線で600キロありますから、札幌から仙台に帰ってくると。そういう感じの距離なんですね。カナンの故郷を出たのが、ヤコブが多分40代だったのではないか。というのは、双子の兄エソーが結婚したのが40歳だったということが26章の34節にありますので、40代に出た可能性はあるわけです。ということは、31章の28節見ますと、20年、ハランの地にいたと。20年いたわけですから、40歳プラス20ということで、今、ヤコブは60代なわけです。で、このハランで結婚して、11人の子供が生まれ、年齢的には60代ですからね、還暦です。初期高齢者ということになるわけなんですけれども、でもどうも経済的には自立していなかったようなんですよ。というのはね、30章の25節に、これを新共同訳はこんな風に訳しています。私を独り立ちさせて生まれ故郷へ帰らせてください。独り立ちという風に訳すことができる言葉が使われているわけです。ということは、経済的にまだ自立していなかったという風な訳が可能な表現がなされているわけです。ということで、今回は特にこのハランの20年を導いた主なる神の御言葉3つにですね、特に焦点を当てて、この31章をご一緒に見たいと思います。最初に神様がおっしゃった言葉というのが、31章の3節に書いてありますね。主はヤコブに言われた。あなたの先祖の国へ帰り、親族のもとに行きなさい。私はあなたと共にいるであろう。ここから今日の説教で、共におられる神というのをいただいたわけなんですけれども、私はあなたと共にいるから、先祖の国に帰りなさいと言っているんですね。あれと思うのはですね、アブラハムには神様は何とおっしゃったでしょうか。創世記の12章にあるんですけれども、時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。この大いなる祝福を受けたときに、父の家を出なさい。言ってるわけですね。それに対して今回のヤコブは、父の家に帰りなさい。出るのが信仰なのか、それとも帰るのが信仰なのか、というふうに迷いませんか？でもですね、大切なのは、出るとか帰るとか、どっちかが信仰なのではなくて、神様の御言葉に従うということなんです。しかもね、この神様の御言葉は、実はヤコブ自身が願ったことなんです。28章の20節に、ヤコブが天に通じる階段の夢を見たというところがありますね。あの時に、ヤコブはこんな風に神様に願っているということがですね、28章の20節からこんな風に書かれているんです。ヤコブは誓いを立てていった。神が私と共にいまし、私の行くこの道で私を守り、食べるパンと着る着物をたまい、安らかに父の家に帰らせてくださるなら、主を私の神といたしましょう。また私が柱に立てたこの石を神の家といたしましょう。そしてあなたがくださるすべてのものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。ここでヤコブはどうぞ父の家にやがて帰らせてください。今自分は父の家を出て逃れていくわけですよ。そして心細いんです。 でもその心細い時に現れた神様にこんな風にお願いしてるわけです。この願いを20年後の今、神様は聞き届けてください。さあ、あなたが願った通り、父の家に今帰る時なんだというふうに呼びかけているということがわかるわけなんですね。20年前、ヤコブは何をしましたか？兄の長子権と、それから祝福を奪い取ったんです。そのために故郷を逃れなければならなくなった。そして母の予言に従って、ハランのラバンのもとへ逃げていったわけですよ。そしてこの自分が神様と出会った土地の名前をベテル、神の家というふうに命名したわけですよね。そういうことが20年前にあったわけです。さて、ハランに着きました。そこでヤコブはラケルと大恋愛をして7年間過ごすならば一緒にしてあげようと。この7年間はわずか数日に感じられたというぐらいですね。熱々だったわけです。で、約束の7年後、結婚式を挙げて朝見てみたら、あら、お姉ちゃんのレアじゃないか。おじさんに騙されたわけです。この土地では姉よりも先に妹を嫁がせることはできないのだ。結婚式が終わったらまたラケルもあげるけれども、あと7年過ごしなさいということで、合計14年、この二人の姉妹と結婚するために、無報酬で働いたわけなんですね。ところが、ラバンおじさんは、30章の27節と28節でこんな風に言っているんですね。ラバンはヤコブに言ったんです。もし、あなたの心にかなうなら、とどまってください。私は主があなたのゆえに私を恵まれる印を見ました。あなたがいると私が恵まれる。どうか一緒にいてくれ。いうわけですね。そして28節で、あなたの報酬を申し出てください。私はそれを払いましょう。無報酬じゃなくて報酬を払いたいと言ってくれたわけですよ。それに対してヤコブはこのように返事してるんです。30節からこのようにありますね。私が来る前には、あなたの持っておられたものはわずかでしたが、増えて多くなりました。主は私の行くところ、どこでもあなたを恵まれました。しかし、いつになったら私も自分の家をなすようになるでしょうか？といったところですね。あなたに何をあげようかと、ラバンおじさんは言うんです。それで、ヤコブは、何もいりません。ただ、あなたの家畜の中の、ブチとマダラと、黒い毛の羊をくださいと言ったんです。このブチとマダラと黒毛の羊って商品価値どうでしょうか？まあ、それはね、羊をマトンにするならばそれは肉として食べれますよ。でも、毛皮としてはどうでしょうか？ブチとマダラ、黒毛。価値がないんですよ。だから、クズで構いません。で、そのために私はもう6年働きましょうというふうに言うわけなんですけれども、ラバンはどうしたのかというとですね、こんなことをするんですよ。分かったと言って、ブチとマダラと黒毛の羊を分けるんです。そしてそれを自分の息子たちにあげたんです。で、さあ行けってですね、三日中置いたと。あれ？私にくださいと言ったのに、ラバンはこの報酬をまた騙したんです。欺いてるんです。だからもうラバンの家畜には、もうそういうブチとかマダラがいなくなったんです。またしても騙されたわけです。結婚の時にも騙されたし、今回も騙された。その時に神様は何とおっしゃったのかというのが31章の12節にヤコブはこのように言っているんですね。神の使いは言った。目を上げてごらん。群れの上に乗っている親木は皆島のあるもの、ブチのもの、霜降りのものです。私はラバンがあなたにしたことを皆見ています。私が愛するあなたにラバンがしたことを私は全部ことごとく見ていると言うんですね。神様は私たち愛する者がどんなに苦しんでいても、悔やんでいても、痛んでいても、悲しんでいても、それを全部見ていると見つかるとして言っているんですね。私たちの神様はしっかりと見ていてくださる方だということがわかります。そしてそのことは、出エジプト記の モーセの証明の時にも神様はこのようにおっしゃってるんですね。主はまた言われた。私はエジプトにいる私の民の悩みをつぶさに見、また追いつかう者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。私は彼らの苦しみを知っている。私は下って彼らをエジプト人の手から救い出し、これをかの地から導き上って、良い、広い、父と蜜の流れる地、すなわち、カナン人、ヘテ人の土地に彼らを救い出すというふうにおっしゃってるんですね。出エジプト記の3章7節以降の神の言葉です。神様はすべてご覧になって、良いもので満たしたいと。そのように、すべてのことを見ておられる。あなたにしたことをみんな見ている。神様はみんなご存知だ。神様は見放すことをなさらない方だ。ということですね。ヤコブは確信しているんです。そして、このことを妻たちに説明するのが31章の7節なんですね。ヤコブはラケルとレアを呼んで言っています。あなた方が知っているように、私は力の限りあなた方の父に仕えてきた。しかしあなた方の父は私を欺いて、10度も私の報酬を変えた。けれども神は、私に害を加えることをお許しにならなかったと言っています。そして、夢で自分は示されたと言うんですよ。ラバンの羊を飼いながら、ブチとマダラの羊が生まれるように神様が教えてくださったんだ。そしてその結果、今自分にはこんなにたくさん家畜も、あなた方も子供たちもいると言っているわけなんですね。そしてこれは、神様がベテルで私に語ってくださった祝福の約束を果たしてくださったんだ。ヤコブの誓いと願いを語る前に神様はね、ヤコブにこのようにベテルで約束してくださったんです。それは28章の13節からの素晴らしい約束の言葉なんですね。これがあります。主は彼のそばに立って言われた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう。あなたの子孫は地の地のように多くなって、西、東、北、南に広がり、地の諸族はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うと約束してくださったんです。だから、ヤコブは、どうぞ私を父の家に連れ帰らせてください。そうしたらあなたを私の神としましょう。もう本当に子供っぽいような祈りですけれども、でも神様どうぞ私を父の家に帰らせてください。あなたの祝福を成就してくださるというふうに願った。そのことが今起きようとしている。だから、ラケルとレアに私と一緒に来てほしいと訴えたわけです。そうしたところが、妻たちの答えが31章の14節から16節で、こんなね、嬉しい返事をしてくれたんですね。14節から。ラケルとレアは答えていった。私たちの父の家になお私たちの浮くべき分また修行がありましょうか。私たちは父に他人のように思われているではありませんか。彼は私たちを売ったばかりではなく、私たちのその金をさえ使い果たしたのです。神が私たちの父から取り上げられた富は皆私たちと私たちの子供のものです。次の言葉です。だから何事でも神があなたにお告げになったことをしてください。私たちも一緒に行きます。と言ってくれたんですね。それでヤコブは立ってコラと妻たちとラクダに乗せ、またすべての家畜、すなわち彼がパダンアラムで得た家畜とすべての財産を携えてカナンの地による父イサクのもとへ赴いた。でもラバンにはとにかく言わないで彼らはハランから逃げ出したわけですよ。それを知ったラバンおじさんはついてきてるわけです。ところがラバンに神様は夢の中で語りかけるんです。 神様が介入するんです。で、このように言うんですね。22から。3日目になってヤコブの逃げ去ったことがラバンに聞こえたので、彼は一族を率いて7日の間その後を追い、ギレアデの山地で追いついた。しかし、神は夜の夢にアラム人ラバンに現れて言われた。あなたは心してヤコブによしあしを言ってはありません。神様が夢の中で言ったわけです。あなたは私の愛するヤコブによしあしを言うな。で、ラバンは神様わかりました。でですね、やがてヤコブに追いつくわけです。で、いろんなことを言うんですけども、でもとにかくよしあしを言うな。というふうに神様に厳しく言われていますので、むしろヤコブと仲直りをして、ミズパという場所なんですけれども、石を立てて誓約をするんです。このミズパというのは見張りというんです。この石が見張りだと言ってですね、もうこれから我々は和解しようと言ってですね、祝福して別れるということがここに起きているわけなんですね。その他にもいろんなことがあったんですけれども、このようにして誓約を結んで、祝福して父の家に送り出したということなわけです。本当に、徒労に思われたこの奉仕と苦悩の20年は、実はヤコブに神様が約束を成就するプロセスだったということなんですね。やがてベニヤミンが生まれるんですけども、この12人の子供たちから、現代に至るイスラエル十二部族が誕生するこの洋乱期となったという、その起源がこの31章に書かれているわけなんですね。ヤコブは神様に、どうぞ私を父の家に返してくださいと言いました。そして20年経って神様はその願いを聞き届けてくださいました。それだけじゃないんです。豊かな祝福を持って願いを叶えてくださったと。いうわけなんですけどね。この話を改めて読みながら、私が思い合わせたのは、戻りたくないと思っていたところに戻らされた。でもそれはものすごい祝福の始まりだったんだというね、私自身に起きた事柄なんです。1983年に進学校に行くときに、私は二度とこの退屈な LP ガススタンドには戻らないと思ってですね、やめていったんです。この退屈な仕事は男子一生の仕事にあらずと思ってですね、もうまるで喧嘩するように辞めていったわけなんですね。でも、6年後、鹿児島からこの仙台に導かれる時にですね、祈っていたら、家と仕事は用意してあるという、そういう思いが与えられたんです。で、その家の間取りは幸に見せたというふうなことは何度もお話ししましたけども、本当に実際にその間取り通りの家が仙台で与えられたんですけども、家と仕事、仕事は神様どうなったんでしょうかというふうにね、思って仕事探しをしたんですけども、その時に家内を車乗せて元の LP ガススタンドの前を通りました。ここね、昔働いてたんで、でも絶対ここには戻らないから、と言って、桑原と通過したんです。そうしたら、その後で、LP ガススタンドの部長さんから電話が来ました。いや、仙台に戻ってきたんだってな。君のために仕事を用意して待ってたよ。という電話だったんです。え？用意してたって言われたら、会わざるを得ないわけですね。家と仕事は用意してあるという言葉と重なり合うもんですから。まあ、とにかく会うだけ会おうと。会いました。で、まあ、6年前のですね、いろんなふうなことを、よもやま話をしながら、部長さんは言ったんです。ところで、君は高圧ガスの資格証を持ってるかと言われたんです。で、実はですね、前の年に日本に帰ってきた時に、家内のお母さんと私の母が九州に来まして、で、私の母は3つのものを私にくれたんですよ。実はその2年前に実家が火事になっていまして、火事の後から3つのものが出てきたって言うんです。それは実印と運転免許証と高圧ガスの資格証なんです。で、この高圧ガスの資格証はですね、水に濡れて乾いたのでもうゴワゴワのパリパリだったんですよ。で、こんなもの何の役にも立たないよと。だって戻らないんだからと思ってですね、私はまあ、一応でも紙袋にボーンと、実印と運転免許証と その資格証を入れといたんです。だから仙台に来た時に一応紙袋を持ってきたんです。だから私はそれをそこから資格証を出して部長さんにありますけどこんなご悪い見せたんです。そしたら部長さんはニコッと笑ったんですね。大丈夫、再発行してもらえばいいから。それを見た途端に部長さんはね言ったんです。頼む、どんな条件でも飲むから戻ってきてくれって言われたんです。と思いました。どんな条件でもって言ってもですね、私は牧師になりましたからこの職場は365日休みのない職場だけど、どうしても日曜日だけは絶対に何があっても休みます、それでもいいですかって言ったら、大丈夫大丈夫大丈夫、あと何か条件あるかっていうか、時々他の教会の奉仕とかね、いろんな大会があったりして、最初の年っていうのは有給がないでしょ、でも休まなくちゃいけない時がありますけど、それでもいいですかって。いい、大丈夫大丈夫、あとないか、給料なんぼ欲しいとかっていうからですね、これぐらい欲しいです、わかったわかった、とにかく戻ってきてくれ。私はそんなに素晴らしい仕事をしたつもりないんですよ。とにかくもう二度と戻らないっていう、もう喧嘩腰で辞めてったもんだから、私が素晴らしいんじゃないです、そのゴワゴワの資格証が欲しかったということは後日事情が判明しました。実は私が仙台に帰ってくる数週間前に監督官庁の査察が入ったそうなんです。それで資格者がいない、それまでいた資格者がどんどん辞めてって誰もいなくなっちゃったそうなんです。それで営業停止の恐れがある、その時に私が仙台に帰ってきた、資格者を持ったかということだったんですね。いやー、神様のタイミングですね。そういう事情で復職したわけなんですけども、もうかつてはうんざりだったこの退屈な仕事、単調な仕事、この仕事がとっても助かったんです。というのはお客さんが来ない時には時間が余るわけですね。その時間の時に聖書を読んでも構わないわけですよ。それから残業なし、ノルマなし、気遣いなし、ストレス、転勤なし。しかもシフトの変更が簡単でした。で、最初は8時間で入ったんですけど、翌年には昔やってたように5時間にしてもらえませんか。ただ給料は8分の5でいいですって言ったら、わかった、じゃあ5時間にしてあげるかってですね。昼間の時間が教会のために自由に使えるわけなんですよね。私はだから辞める前に勤めたのは8年間でした。まあアルバイトから数えると10年ほどなんですけども、結局その後32年勤めまして、約足掛け50年勤務してですね、去年の9月、タクシーハイブリッド化で営業成績がもう、これ以上会社が、事業所が続けられないっていう、去年の9月に事業所閉鎖されたので、円満退職ということですね。いや、本当にこの、仕事があって経済的にも何の不安もなく伝道を続けることができました。家と仕事は用意してある、これだな、私は戻りたくなかったけども、これが神様のご計画だったんだな。神様の御心というのは人間の思いをはるかに超えています。ああなってこうなってこうなればいいなというふうな、全く私たちの思いとはかけ離れて、でも願いを確かに聞き届けてくださるんですね。御言葉を伝えたい、その願いを神様はじゃあこのようにすればいいということは神様ご存知なんです。私たちの思いよりではありません、でも願い通りにしてくださる、その神様の仕方がすごいんです。この方が私たちのことをすべてご存知で聞いてくださって私たちの願いを叶えてくださる共にいる神様です。ヤコブが20年間苦労したことは全然問題じゃなかったんです。彼にとっては大きな、むしろ修行時代のように貴重な体験をしたということなんですね。父なる神はヤコブと共におられたように、私たちとも共にいてくださって、つぶさに見て祝福してくださる方です。大切なのはこの神様を信じ、その御言葉に聞き従うことです。それを端的に表している31章の3節の御言葉をもって結びたいと思います。主はヤコブに言われた、あなたの先祖の国へ帰り、親族のもとに行きなさい、私はあなたと共にいる。感謝してお願いいたします。 天の父なる神様、あなたはヤコブといつも共におられたように、私たちの嘆きや悲しみ、苦しみもすべて見て知っておられ、共にいて御言葉を持って守り導き、祝福してくださるお方です。私たちは自分で自分の人生を決める必要はありません。また自分の人生の指揮者である必要はありません。あなたがすべてをご存知の恵みに満ちたもうた、主なる神様であることに心から感謝いたします。どうぞあなたの祝福のうちを歩ませてください。救い主、御子イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
悲しみ月がる月夜に泣いても一緒と歩めば御国の国地図ハレルヤ罪のが消されし我が身は救いにありても御国の国地図あなたの御国は御顔の誇りに愛する心の中にも立てらぬハレルヤ罪とが消されし我が身は居作りありても御国の心地す病にも谷にも小屋にも宮にもキリシュと住まえば御国の国地図ハレルヤ罪とが消されし我が身は気づくに愛しても御国の国地図